こんにちは、白金工業 FM です。今日はブレインパッドの平木さんと浅野で MLOps について話していこうと思います。そもそも MLOps エンジニアってお仕事としてどういうことやってるんですかというのから始まって、機械学習プロジェクトを進める上で MLOps エンジニアと ML エンジニアってどういうコミュニケーションを取っていけばいいんですかというところを話していければなと思います。というわけで本日は平木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、データエンジニアリングユニットのアプリケーション開発っていうグループで、まあ、ML アプリケーションの開発をしている平木と言います。結構もうブレインパッドに入ってから長くて7年以上ブレインパッドにいてですね、まあ、当時私が入社した時は開発部っていう受託の開発部はなかったんですけど、もともとプロダクトはなんかアルトスターで作っているものがあったんですけど、自宅で分析したものをちゃんとシステムにしていこうみたいな運気がちょうど高まり始めた頃に入社して、そこからしばらく開発部としてやっているような感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はデータエンジニアリングの部署からポッドキャスト出ていただくのは多分初めてだと思うので、そういう意味でも楽しみにしてました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、はい、光栄でございます
はそうですね、 MLOps の話をしていこうと思うんですけれども、まあ、そもそも一応 MLOps とは何ぞやっていうところから話していこうと思います。ということで平木さん、MLOps について概要とか簡単にでも構わないのでご説明お願いしていいですか？
そうですね、 MLOps って、まあ、言われるようになったのと最近だと思うんですけど、なんかもともと MLOps というよりこう DevOps っていう言葉が元から話としてあったと思うんですけど、なんかそこからなんか解釈をちょっと拡大して MLOps みたいなのが出てきたような印象があって、うん、だったら、まあ、ちょっと DevOps って何でしたっけみたいなところから確認をした方がいいかなと思っていて、
はいはい、前提の、
うん、そうなんです。DevOps っていうのは、Dev が開発をしている人たちで、うん、Ops っていうのは運用しているチームなんですね。で、Dev と Ops っていうのは、それぞれその異なるミッションを持って動いていて、まあ、Dev する人っていうのは、新しい機能を追加したりとか、まあ、顧客の体験を良くするために、いろいろこう、機能を追加したりとかしたいチームが Dev のチームで、うん、Ops のチームは、まあ、とにかく、こう、サイトの信頼性、まあ、サイトって言っちゃいましたけど、そのシステムの信頼性をいかに担保するか、まあ、いかに落ちないシステムを作るかみたいなところに、フォーカスしているので、ある意味そこのチームがその対立しちゃうと、機能を開発したいチームはどんどん機能を追加したいんだけど、なんかバグがあって、システムが落ちたりしたら困るし、なんか新しい機能とか新しいパッケージとかどんどん追加されちゃって、保守とかメンテナンスとかっていうことが考えられないと大変なので、OPS の方、オペレーションのチームってのどっちかというと保守的になっちゃうんですよね。バージョンアップするにも結構大変だし、なんかその機能を追加するのって、追加するだけでそれなりのリスクなんで、まあそういうところは慎重にやっていきたいっていうのがこう OPS のチームで、で、それで Dev と OPS の、こう、新しい機能追加したいけど、なかなかこう追加できないみたいな、こう、ジレンマが起きちゃって、なかなかその開発が前に進みませんよみたいな、まあそういうものなんですね。DevOps っていうのは
元々の課題というか、はい、
そうですね。で、これが Dev と Ops じゃなくて ML と Ops の間にもあるよねっていうのが MLOps の考え方だと思っていて、で、まあ、Ops っていうのが今までのアプリケーション開発の部分は多分 Ops って呼んでるんだと思うんですけど、今までのアプリケーション開発だとある意味こうシステムの中で扱っているデータっていうのは確実なもの、まあ、テストされて品質が保証されたものがデプロイされて動いてるっていう認識でこうみんな開発をしているし、運用もしているしっていうところなんですけど、じゃあそれ以外の、なんていうんですかね、不確実性の高いものっていうのは、今までのシステムと何があったかっていうと、ユーザーの入力であったりとか、外部システムから連携されてきたデータであったりとか、まあそういうものがあったら、不確実性の高いものとして扱うので、まあ外から入ってきたデータっていうのは、こう、きっちりバリデーションかけて、まあこういうデータが入ってくるべきで、入ってこないべきデータはこれで、みたいなとちゃんとやって管理していかなきゃいけないし、まあそれなりに外部のシステムと連携するんだったら、そこのシステムの仕様をちゃんと理解して、お互いのシステム間の連携って すごくちゃんと考えないと、向こうのデータが壊れてたりとかした時にちゃんとこちらのシステムを守らなきゃいけないし、っていうことをちゃんとこう考えていかなきゃいけないんですよね。で、対抗側のこうシステムがバージョンがアップデートされましたとか、外部で呼び出してる API が、バージョンアップしたんで、こっちもそれに合わせて修正しなきゃいけないですとか、なんかそういうのって、あると思うんですけど、まあ、イメージとして既存のシステムで不確実性の高いものって、まあ基本的にはそれだったんですよ。ただここに ML が入ってきたことによって、ML ってまあ、要は不確実性がものすごく高いんで、そこもシステムと切り離してちゃんとマネージしていかなきゃいけないよねっていうことだと思うんですよね、MLOps っていうのは。それをやっていくために、まあ、どういう文化を築いていくかっていうことかなと思ってます。
機械学習モデルを開発するっていう、まあ、それが今までの DIV に当たるものだと思うんですけれども、それが機械学習に置き換わって正しく運用するっていうのが、MLOps のやりたいことっていう感じですかね。
そうですね。まあ、また DevOps を持ち出しちゃうんですけど、DevOps だと、そのなんか、ちゃんとバージョン管理しましょうとか、なんかそういう話が出てきたりするんですよね。バージョン管理して、このバージョンではこうでしたよとか、まあ、ちゃんとトレースできるようにして、前のバージョンに戻れるようにしましょうとか、モニタリングをして、今動いてるシステムをちゃんとモニターして、どういうふうになってるかっていうのをみんなで確認していきましょうみたいな。だそういうなんかツールを導入して、まあ、お互いにその Dev と Ops の共通認識みたいなのを作っていこうっていう。まあ、ツールを使うっていうところは、まあ、別におまけなんですけど、そのお互いのこう共通認識を作ったりとか、なんか定量的にこのバージョンだったらこういう動きをするはずだみたいなところをお互いにこう共有しながら開発をしていくっていうところで、なんていうんですかね、一緒にやっていく感じですね。で、モニタリングの指標とかも一緒に作っていて、これだけシステムの負荷が上がったら、まあ、こういうふうにしなきゃいけないよねとか、こういう時の仕様はこうだねみたいなのを、まあ、ちゃんとお互いに共有してサイクルを早く回していく。まあ、テストをするにしても、今までこう、なんていうんですかね、インテグレーションテストとかをするときって、なんかものすごく大変だった時代があったらしいんですよ。私はなんかそこまで古い人間ではないんでわかんないんですけど。
あ、すみません。インテグレーションテストっていうのは何ですか？
結合テストですね。
ああ、なるほど。
はい。まあ、いろんなそのサブシステムとかを結合して、ちゃんと動く状態にするっていうのは、そのデプロイの直前に大きめのテストを回してから、ちゃんと動くよねって確認してデプロイをするんですけど、まあ、そういうのをなんか手作業でやってたりとか、運用の人がやってる、テストの人、チームがやったりとか、なんかそういう感じで分かれてたんですけど、まあ、それをもっと、サイクルを早くするために CI を使ってたりとか、まあ、そういうなんかツールを導入して、もっと、うまく回していきましょうみたいなところが大きいのかなと思います。ML と Ops で言うと、ML って結構ML の開発って POC から入るんで、そこから、なんていうの、システムに載せるところまでの間に、まあ、いろいろと解決しないといけない問題があって、それが、さっき言ったバージョン管理とかになってくるんですけど、まあ、もうちょっと具体的に言うと、ML の機械学習モデルが、じゃあ、どういうふうに作られたかっていうのをトレースしましょうと。全く同じモデルを作るには、どのデータを使って学習されたのかとか、どのコードを使って学習されたかみたいなところを全部トレースして、このモデルの再現性っていうのを高めていきましょうというところがまず一つあるかなと思ってます。いや、POC の段階では結構なんかいろんなアルゴリズムをわーって試すんで、まあ、なかなかデータとかも、じゃあこの時のデータを全部記録してみたいなことはできないと思うんですけど、まあ、それを Ops に載せるときは少なくとも、今後 ML のモデルを入れ替えなきゃいけないっていうふうになったときとか、何か問題が起こった時のために、まずはそのモニタリングをできるようにしとかなきゃいけないっていうのと、そのモニタリングの結果に対して、その他のモデルだったらどうだったのかっていう比較ができなきゃいけないんですね。で、その比較をするために、今まで作ったこのモデルとこのモデルって何が違うんだっけっていうのを、ちゃんとこうトレースできるような状態にしとかなきゃいけないんですよね。で、それは2つのモデルを比べたときに、じゃあ学習したデータが違うのか、それともソースコードが違うのかみたいなところが分かってないと、そのモデルを採用するための基準みたいなとこ分かんないんで、まあそういったところをちゃんと管理していって、じゃあお互いに、ML 側と Ops 側で、このモデルだったら、デプロイしても大丈夫でしょうっていうふうな決め事を決めてですね、ちゃんとこう回していこうっていう、そういうイメージですね。
なるほど。まあそうですよね。機械学習モデルの結果の再現って、本当にちょっと何か変われば再現できなくなってしまうので、まあそれの再現性を担保するっていうのと、まあ予測精度が悪化した原因とかも解消するために、実験管理というか、を得るようにしておかなきゃいけないっていうのが一個解決したいことかなと思ってます。じゃあ、ここからは、まあ平木さんは今、いろいろやられていて、MLOps エンジニアとしての役割もお仕事になっていると思うんですけれども、具体的に MLOps エンジニアってどういうことやってるんですかっていうのをお伺いできればと思います。
そうですね。まあ今、結構MLOps エンジニアっていう仕事が世間一般で認知されてるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあそもそもその会社によって ML エンジニアって呼ばれてたり、まあ普通のなんかエンジニアって呼ばれてたりとか、まあいろいろとあると思うんですけど、MLOps エンジニアとしてっていうところで言うと、機械学習モデルを、学習されたものに対して、 まあ、パイプラインを組んだりとか、なんていうんですかね、ポックからシステムに移行するまでの、ちゃんと手順を作ったりだとか、まあ、そういったところの ML のエンジニアとの、支援をしたりとか、そういったイメージが強いかなと思いますね。私自体はそのモデルは作んないんで、出来上がったモデルに対して、どういうふうに扱っていくかみたいなところを ML のエンジニアと話し合ったりとか、まあインターフェースの取り決めをしたりだとか、そういうことをするんですけど、まあこれがなんか会社によってなんかいろいろと違うかなと思いますよね。なんか ML エンジニアがこうパイプラインまで全部書いちゃいますみたいな会社もあれば、モデルを作ってるだけみたいな会社もあれば。私はどっちかというと、まあ MLOps エンジニアとして今紹介していただいてますけど、普通にアプリケーションエンジニアなんで、システム、アプリケーションにその ML を載せるための周りの技術っていうのは一通りやるので、普通に Web アプリケーションも作るし、裏側のそのバックエンドの、なんていうんですかね、まあ、コンテナを触ったりだとか、クラウドのインフラの部分を触ったりとかもしているので、MLOps のエンジニアとしての仕事だけで言うと、まあ、そのパイプラインに関係するところの、まあ、いわゆるその Web フロントエンド、バックエンド以外のその ML が動くための基盤を作って、まあ、そこにモデルを載せてみたいなところをやってるってイメージですかね。
まあ、ポックの機械学習モデルの開発までは、機械学習エンジニアが担当して、まあ、そこから先の、例えばバッチ処理ないし、リアルタイム処理で、モデルの結果を吐き出したりとか、バリデーションを設定したりとか、あるいはシステムに接続するっていうところからは、MLOps エンジニアがやっていくみたいな責任範囲って感じですね。あと、会社によって ML エンジニアと MLOps エンジニアの役割範囲変わるよって話があったと思うんですけれども、平木さんとしては、どういう ML エンジニアがやりやすいとかありますか？僕ら機械学習エンジニアが、ポックであまり運用を想定してないコードを渡すと、結構 MLOps エンジニア側で手を加えたりしなきゃいけないけれども、機械学習モデルのコードに手を加えるっていうのは、結果の再現性考えるとリスク高いなと思うんですけれども、こういう ML エンジニアがやりやすいとか、ML エンジニアとこういうコミュニケーションを取ってますみたいなお話をぜひお聞かせください。
そうですね。ML エンジニアのその書いたコードを変えちゃいけないっていうのは本当にそうで、彼らの書いたコードは、学習にもう直結するところなんで、学習に関わるところを変えると、まあ、変なコミュニケーションエラーとかが発生してしまうんで、どこのコードのどの部分に責任を持つべきかっていうのは、事前にちゃんとこう、合意を取れる、合意形成が取れるような形にできるといいかなと思いますね。まあ、例えばそうですね。前処理をするコードはこれで、推論するコードはこれで、学習をするコードはこれって、まあ、決まってると思うんですけど、なんかその間になんかいろいろと例えば入出力をするための細かいコードがあったりとかするじゃないですか。例えば S3 からファイルを取ってきて、ファイルシステムに保存しますとか、ダウンロードしてきますとか、なんかこれを最後終わったらここにアップロードして置いとくんですよとか、データベースにつなぎ込みに行ってそこからデータを取ってくるんですよとか、まあそういう処理があったりした時に、まあそういった部分は多分、そのシステムをやってる人間に任せた方が良くて、まあそういったところがちゃんと分離できてるようなコードになってるといいかなと思うんですね。
インプットとアウトプットのところは、もう MLOps エンジニアが担当して、そこの間のところっていうか、まあ、モデルの学習であったり、推論であったりっていう、内部はもう完全に ML エンジニアのコードをそのまま使うっていうイメージですか
そうですね。だからそういうところがちゃんと分離できるように、まあ、あらかじめやり取りができていると、
ね。
すごくスムーズになって、そのパイプラインの中で、例えば、ファイルシステムにファイルを保存するっていうことが必要ない時もあるんですよね。なので、それがそのコード内にハードコーディングとかされていると、なんか必要ないのに、ファイルに保存しちゃったりとか、そういう無駄な処理が入ったりするんで、まあ、それは必要に応じて、こう、入れたり外したりできたりとか、それをなんか、モックしたりとかできるようになっていると、すごく便利がいいかなと思います。まあ、あと、その、パイプラインを作るときに、その、推論と学習と前処理が、それがなんか、まあ、少なくとも別々の関数とかになってくれていると、まあ、それぞれの処理に最適な、こう、コストを避けるので、例えばですけど、前処理をするときって、なんかものすごいデータをいろいろ引っ張ってきて、まあ、パンダスを使うときは、まあ、パンダスを使って中で、なんかいろいろとヘビーな処理をするかなと思うんですけど、いや、そのときって多分メモリーヘビーな感じになると思うんですよ。まあ、普通にパンダス使うと多分シングルプロセスなんで、CPU は1個しか使ってない割に、メモリーは例えば100ギガ使いますとか、そういうことも、まあ、なくはないのかなと思うんですよね。そこから実際学習をしようと思うと、じゃあ特徴量ができて学習し始めますってなると、実際出来上がった特徴量としては、まあ結構サイズは多分減ってると思うんですよね。一旦メモリ開放しちゃうと。まあ例えば、そこから10ギガまでデータが減ったとしますよね。で、学習するときは、学習するライブラリって結構優秀なんで、 CPU を MAX 使ってくれて、まあ、32コアの CPU をフルで使いますみたいな、そういう処理になったときに、それを例えば同じ VM 上でそれを回しますっていうふうになると、前処理したときはメモリーを 100GB 使って CPU1 個しか使わない。
うん、
で、学習をしたときはメモリーは 10GB しかないんだけど、CPU は32コア使いたいみたいなふうになると、その両方の大きい方を取らなきゃいけないんですよね。
はい、
VM を選択するときに。
なるほど。
そうそうそうそう。それがまあ、すごい短い処理だったらいいんですけど、はい、まあ、それぞれが例えば何時間もかかる処理だったりすると、コスト面でコスパがすごく悪い構成になっちゃって、まあ、それでかい VM1 個で賄ったりすると良くないんで、まあ、それを分離できるようにしてくれると、パイプラインのその前処理のタスクと学習のタスクで、リソースの配分をうまく調整できるので、
ああ、なるほど。
コストとかすごい、加味した構成とかにできるんですよね。で、それが、密結合しちゃって、いや、ちょっと両方いっぺんに動かしてもらえないと困るんですっていうふうになると、まあ、若干そのコスパの悪い、パイプラインが出来上がるので、まあ、そういったところは気をつけた方がいいかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。で、加えやすいように設計しておくのは、すごい大事だなと思いましたし、ML エンジニアがある程度整理して、Ops 側に渡すっていうのを、まあ、そもそも事前にコミュニケーションを取っておくとすごい進みやすいんだなって今改めて思いました。
そうですね。なんか、その処理がどういう動きをするのかっていうのが、お互いにこう分かっているといいのかなと思います。まあ、少なくとも、Ops 側でも ML 側でも、両方そのコードを動かせる状態にしとかないと、そういった環境が必要かなと思っていて、動かして試してみて、まあ、例えば、まあ、ML 側ではその精度を気にすると思うんで、まあ、データを入力してみて精度が出ましたよっていうレポートを出すために動かすと思うんですけど、Ops 側ではまあ、そういう観点じゃなくて、例えばそれを動かして性能試験をしてみて、メモリがこれだけ使われてるとか、まあ、そういったことを見たりとか、途中で、データをダンプしてみて、こういうデータが入ってるなみたいなところを確認したりとか、結構何件入ってるなとか、まあ、そういうのを確認したり、こういうとこちょっとバリデーションした方がいいのかなとか、いうのを、ML エンジニア側とやり取りをしたりしますね。
なるほど。今みたいなところもこうハマるポイントだと思うんですけれども、あとコミュニケーションエラーが起きやすいポイントとか、ML エンジニアにもっとこうしてほしいみたいな部分とかあったりしますか？
そうですね。コミュニケーションエラーが陥りやすい。なんだろうな。さっき言った、初めのところがミスっちゃうと、まあ、どこまでが、システム側の責務で、どこまでが、ML を開発する側の責務なのかっていうのがあやふやになっちゃうと、結局、どっちもモールを持たないみたいな状態になったりとか、逆に両方モールを持っちゃって、両方で作っちゃうみたいな場合もあるんですよね。さっきの入出力の例で言うと、入出力はちょっとこっちで作ったものを使いたいとか、あっちで作ったものを使いたいみたいな、こう、散乱しちゃって、まあ、うまく載せられないかなっていう時もあったりとかしますね。
なるほど。そうすると、なおさら一番最初に運用に載せるときに、MLOps エンジニアと ML エンジニア側でしっかりコミュニケーションを取っておいて、ML エンジニアが使ったコードをそのまま使えるようにって丁寧にしといてあげるのが、長期的にもリターンがでかいんだなっていうのがよくわかりました。ありがとうございます。
そうですね。一回 ML エンジニアが書いたコードに、なんかものすごく手を入れちゃったりすると、その修正とかが、結局彼らじゃないと修正できないんで、書いちゃった後のコードって、なんかデグレしちゃったりとかするんですよね。まあ、彼らのコードは彼らのコードの中でこう閉じてあげないといけないかなと思っていて、その中でバージョン管理をしてあげて、そこで差分をちゃんと取って、確認ができるようにしとかないと、なんかうまいこと修正したんで、で、システムの方から ML エンジニアの方にこう返してあげて、まあ、そこでキャッチボールがいろいろと発生すると多分大変だと思うんで、まあ、あらかじめお互いここまで開発の責務を持つのはここまでですよって決めといて、そこから外に出た時は、相手側に任せるみたいなことをちゃんとやっていく。まあ、逆にそこは責務じゃないから、ちょっとこちら側に任せてほしいみたいなコミュニケーションが取れるのがいいかな
なると
。
ほど、なるほ
思っ
ど。
てます。
ちゃんとこっちから渡すっていうのも大事ですね。ML エンジニア側も、ちゃんとここからは MLOps の領域なんだっていうのをちゃんと分かって渡していく必要があるなと思いました。
そうですね。まあ、ML のコードを確認してるときに、なんか、いや、ここはちょっとテスト変えた方がいいかな、みたいなコードも結構あるんですよね。だから、それを、まあ、もし、定常的にそういったものが見れる機会がある案件だったら、そこに目を光らせといて、いや、ちょっとここは関数切り出してテストを書きますねって言ってテストを勝手に書きに行ったりとかはしますね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと関数切り出してね、テスト書くぐらいだったら、そのロジックを変更したことにはならないと思うんで、まあ、そういったところはね、そうですね、リファクタリングレベルであれば書いたりするかなと思いますね。
なるほど。
なので、まあ、そうでテストを書こうと思ったら、そのテストを書いてちゃんと実行できる環境みたいなのを、 あちら側に用意してあげないといけないですよね。あちらっていうのは、ML を開発している方ですね。なので、事前準備、下準備として、その辺を整備してあげるみたいなところは必要かなと思います。POC の状態から、実際にじゃあシステムを載せますよっていう段階に移行するところがすごく大変じゃないですか。じゃあ、どっからその POC で、どっからシステムのための開発、その分析管的にはドットパイにするみたいなことをよく言うと思うんですけど、じゃあ、どっからドットパイにすべきで、ドットパイにしたときは、じゃあ、どういう構成で作っていかなきゃいけないのかっていうのが、なかなかそんな素早く移行できないかなと思うんですね。そこで、エンジニアがうまく入ってあげて、その辺の支援とかをしてあげるとスムーズにいくのかなっていう思ってます。
なるほど。コードをお互い書く前に、まずは何をすべきかっていうところから話さなきゃいけないですね。
そうですね。ノートバックが POC の時点で出来上がって、それをじゃあコードに落とす前に、じゃあ何やりましょうかっていうコミュニケーションができると一番いいですよね。なかなかそんなうまくいかない時もあるんですけど。
いやあ、ありがとうございます。まあそうですね。やっぱポイントとしては、ML エンジニアと MLOps エンジニアでコミュニケーションを取りましょうっていうのと、責任範囲っていうんですかね、をはっきりさせておきましょうっていうのと、あと、コードが二重管理にならないように、MLOps 側で何かコードをいじったときは、それを ML エンジニア側でも再現できるような環境を整えておくっていうのが結構ポイントになってくるんだなと思いました。
そうですね。MLOps 側では、ML エンジニアのコードをインポートして使うようなイメージになるんですよね。
なるほど。
だから、直接触らずに実行するような形。で、それをラップして、うまく動くようにするみたいなところはあると思います。例えば、エラーハンドリングを外側から追加したりとか、そのコードに対しての入力をする前にバリデーションをかけるとか、その出てきたデータに対して何か整形をするとかっていうのは、やると思うんですけど、そこの中身に関してはもうブラックボックスのままやるっていうことの方が多いですね。
なるほど。そこは ML エンジニアの職責なんでってことですね。ありがとうございます。じゃあ、こんなところですかね。というわけで今日は、平木さんと MLOps について話していきました。平木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。